Let's open our Bibles to Luke 19.
では、ルカの福音書19章をお開きください。
And as we go through Luke, we're here at chapter 19.
ルカの福音書ずっと学んでいます。今朝は19章になります。
Now, to pick this up, Luke, Jesus is on his way to Jerusalem.
イエスはですね、エルサレムに向かっている途中です。
Jericho is located about 40 kilometers northwest of Jerusalem.
エリコという場所はエルサレムから約40キロ北西の位置にあります。
Actually, Jericho is down. It's low. It's down by the Dead Sea. So.He's got to climb a long ways to get up into Jerusalem.
で、標高的にはエリコの方が視界のすぐそばになりますので、低くなり、エルサレムよりも低くなります。ですから今、彼らはエルサレムに向かって登っているような感じです。
And so when he says going up to Jerusalem, it's really going up to Jerusalem.
ですから、本当にエルサレムに向かって登っていっている状態ですね。
And you remember.At the end of the last chapter, Jesus healed this blind man.
前回の章で学びましたけれども、イエスは盲人の人の目を癒されました。
And as he was going into Jericho, and everybody is glorifying God and celebrating.
それはちょうどエリコに行く途中だったわけですけれども、そこにいたすべての人たちが、それを本当に喜んで神を褒めたたえていました。
And now he's entering Jericho.
そして、今いよいよエリコに入られます。
And let's read verses 1 through 10.
19章の1節から10節を日本語でお読みします。それからイエスはエリコに入って町をお通りになった。ここにはザーカイという人がいたが、彼は主税人の頭で金持ちであった。彼はイエスがどんな方か見ようとしたが、背が低かったので群衆のために見ることができなかった。それでイエスを見るために前方に走り出て、イチジクグワの木に登った。ちょうどイエスがそこを通り過ぎようとしておられたからである。イエスはちょうどそこに来られて、上を見上げて彼に言われた。ザーカイ、急いで降りてきなさい。今日はあなたの家に泊まることにしてあるから。ザーカイは急いで降りてきて、そして大喜びでイエスを迎えた。これを見て皆は、あの方は罪人のところに行って客となられた、と言ってつぶやいた。ところがザーカイは立って主に言った。主よ、ご覧ください。私の財産の半分を貧しい人たちに施します。また誰からでも、私が騙し取ったものは4倍にして返します。イエスは彼に言われた。今日救いがこの家に来ました。この人もアブラハムの子なのですから、人の子は失われた人を探して救うために来たのです。
Now, as a tax collector, Zacchaeus would have been hated by the Jews.
このザーカイという人は主税人としてユダヤ人からは嫌われていました。
We talked about it, I think, last week about howThe tax collectors were basically puppets of the Romans that they would use to gather money, and then they used that authority to kind of get money for themselves, and they would get rich off of the people.
先週も少し話しましたけれども、この主税人というのは、ローマ政府のちょっと操り人形のようなもので、彼らに一定の税金額を納めて、あとはもう自分たちがその権威を貸さに来て、民から集めたものを自分たちの懐の肥やしにしていました。そして、かなり裕福になっているものが多かったわけです。
And so the fact that he's a rich tax collector kind of implies that he was especially ruthless.
ですから、このザーカイという人は、裕福な主税人だったようですので、おそらくそういった、ちょっとこう無慈悲な主税人の一人であったというふうに考えられます。
And he was a short man, it said.
そして彼は背が低かったとあります。
And so he can't see Jesus, so he gets an idea. You know, Jesus is going this way. He says, okay, I'll go on ahead and I'll run up in this sycamore tree and I'll see him when he goes by.
彼は背が低くて群衆に遮られてイエスを見たかったんですけれども見ることができなかったので先回りして彼が通る道 の先へ行って一軸際の上に登って見ようとしました。
I remember when I was a little boy, I don't remember how young, but Robert Kennedy came to our hometown and he was going down the main street in a convertible, you know, shaking hands. And me and my friend, we kind of planned it out so we kind of snuck in andYou know, so we were right there, and I got to shake hands with Robert Kennedy.
私が小さかった頃にですね、私の町にロバート・ケネディがやってきました。ある時、それで彼は車に乗っていろいろメイン通りをこう走っていたわけですけれども、通りの人たちと握手をしたりして、で私と友人は一生懸命そこに行って、で何とかこうかき分けて前に出て行って握手してもらった覚えがあります。
I didn't even know who he was, but
その人が誰だか私はよく分からなかったんですけど。
Well, when I think of this story, I think of that. You know, everybody wanting to be around Jesus, and he's trying to position himself there so he can see him.
でもこの箇所を読むとその時のことをいつも思い出すんですけれども、ここでも人々がみんなこう何とかしてイエスを見たいと、何とか見える位置に自分を置こうとして一生懸命だった様子が分かります。
But you can imagine how surprised he was when Jesus goes by and then looks up at him.You know, and he says, Zacchaeus, hurry down. I must stay at your house today.
でも同時にこのザーカイは、イエスがその木の下にやってきてですね、そして上を見上げて自分を見て、ザーカイ降りてきなさい。今日はあなたの家に泊まることにしてあるからと言われたときに本当に驚いたと思います。
And he must have thought, how does he know my name?
どうしてこの人は自分の名前を知ってるんだろう。
Well, this was a divine appointment.
これは神が引き合わされた出会いでした。
You know, and it surprised everybody because here's Jesus, he chooses to stay at this house.
で、そこにいた人々はみんなイエスがこの人をその今日泊まるところとして選ばれたということを驚きました。
But it's the house of a sinner that, you know, people think that's Zacchaeus.
そこは罪人の家なのに、あのザーカイのうちに。
You know, you'd think he would go what to somebody respectable, the mayor or somebody, and stay at his house.
人々は普通に考えるとなんかこう市長さんだとかちょっとこう人から尊敬されているような人のところを選ばれてそこに行くんじゃないかと考えていたと思います。
Well, Zacchaeus is joyful. It says he's just like really jazzed about this. He wants to stay with me.
一方ザーカイはもうとても喜びました。このイエス様が私のところに泊まってくださる。
It said, he received Jesus with joy.
彼は本当に喜んでイエスを迎えたというふうに書かれています。
This is a picture of salvation.
これは救いをよく表していると思います。
and we know that because Jesus said it. We know that he was saved.
そして、ザーカイがここで救われたということがよくわかります。イエスがそういうふうにおっしゃっています。
Because Jesus said it.
イエスがそう言われたからです。
Today salvation has come to this house, since he also is a son of Abraham.
今日救いがこの家に来ました。この人もアブラハムの子なのですからと言われました。
And he's not just talking about genetics, that he was, you know, a Jew descended from Abraham.
イエスはここでザーカイがそのアブラハムの子孫だというのは遺伝的に家系的にそういう子孫なんだということを話しているわけではありません。
He was talking about the faith of Abraham.
アブラハムの信仰のことについて、ここで語っています。
As Paul would write later in Galatians 3:7, therefore know that only those who are of the faith or of faith are sons of Abraham.
パウロは、ガラテヤの手紙の3章の7節でこのように言っています。ですから信仰による人々こそアブラハムの子孫だと知りなさい。
Another evidence that we have that he saved is that we can see his life was changed.
そしてもう一つこのザーカイが救われたという証になることは、彼のこの生き方が変えられている姿を見るからです。
He said, Behold, Lord,the half of my goods I give to the poor, and if I have defrauded anyone of anything, I will restore it fourfold.
主よ、ご覧ください。私の財産の半分を貧しい人たちに施します。また誰からでも私が騙し取ったものは4倍にして返します。
Now, Jesus didn't tell him to do this. This is something he wanted to do.
イエスがザーカイにこうしなさいと言われたわけではありません。これはザーカイが進んでやりたいと思って行ったことです。
And you know, we are not saved by our good works. Zacchaeus wasn't saved after he said this.
私たちは良い行いによって救われたのではありません。ザーカイはこのことを言ったから救われたわけではありません。
It's interesting because rather good works are an indication of our salvation.
むしろ、この良い行いというのは私たちの救いの、まあ、証として良い行いが出てきます。
This story kind of reminds me of Revelation 3:20. Do you know that verse? Kind of a famous verse.
この話を読むと私はあの黙示録の3章の20節 の有名な箇所を思い出します。
Jesus is talking there and he says, Behold, I stand at the door and knock. If anyone hears my voice and opens the door, I'll come in to him and eat with him and he with me.
黙示録の3章の20節でイエスはこのように言われました。見よ、私は戸の外に立って叩く。誰でも私の声を聞いて戸を開けるなら、私は彼のところに入って彼と共に食事をし、彼も私と共に食事をする。
What I see in the Gospels, Jesus often liked to eat with people.
福音を見ますと、イエスはあのよくですね、こう人々と一緒に食事をすることをあの好んでおられたのがわかります。
But here it says, if anyone opens his or her heart to the Lord, he is happy to come in.
でもここであの今読んだ箇所から分かるように、誰でも自分の心をイエスに対して開く人のところにはイエスは喜んで入ってくださると。
He wants to have fellowship with us.
私たちと交わりを持ちたいと願っておられます。
You know, and what we see in the Bible, if we make an effort to seek Jesus, he will not reject that.
私たちがもしイエスを探し求めようとするならば、イエスは決してそれを拒む方ではありません。
If you climb a tree like Zacchaeus and they're there, he's not going to come over and look up and say, you know, what are you staring at?
ザーカイは一生懸命イエスを見たくてこの木の上に登りましたけれども、イエスはそれを見て何をじろじろ見てるんだと怒られたわけではありません。
You know, look at you. Who do you think you are? You're just a tax collector. What are you doing up there?
お前はもうただの罪人の主税人じゃないか。何をしてるんだそんなところで。
No, he says Zacchaeus. You know, he says, I need to stay at your house. I want to come over.
そうではなくて、ザーカイ、私はあなたの家に今日泊まることにしてあるから、降りてきなさいと言われました。
You know, just as this is such a surprise for everybody, you know, salvation itself is a surprise for any one of us.
このことがイエスがザーカイを選ばれたということがそこにいた人々にとってあの驚きであったように、実は救いというのは人の救いというのは驚きです。
I mean, Jesus is Jesus. He's the creator. He's God. And to think that he would come to us?
イエスという方は本当にこの天地万物を作られた創造主です。このイエスという方が私たちのところに来てくださるんですか。
To think that he would come to the door and say, I want to come in.
ドアのところにやってきて、私は中に入りたいと言ってくださいます。
I mean, it should be something that just makes us all rejoice, just like Zacchaeus. Well, you want me? You want fellowship with me?
それは本当にもうあの恐れ多いことであって、そしてまた喜びにあふれるようなことであって、ザーカイと同じように、私のところに来てくださるんですかという、そういった出来事です。
And that's what salvation is.
それが救いというものです。
Okay, let's move on. Let's go to 11 through 27.
11節から27節をお読みします。人々がこれらのことに耳を傾けているとき、イエスは続けて一つの例えを話された。それはイエスがエルサレムに近づいておられ、そのため人々は神の国がすぐにでも現れるように思っていたからである。それでイエスはこう言われた。ある身分の高い人が遠い国に行った。王位を受けて帰るためであった。彼は自分の十人のしもべを呼んで十ミナを与え、彼らに言った。私が帰るまでこれで商売しなさい。 しかしその国民たちは彼を憎んでいたので、後から使いをやり、この人に私たちの王にはなってもらいたくありませんと言った。さて、彼が王位を受けて帰ってきたとき、金を与えておいたしもべたちがどんな商売をしたかを知ろうと思い、彼らを呼び出すように言いつけた。さて、最初の者が現れて言った。ご主人様、あなたの一ミナで十ミナを設けました。主人は彼に言った。よくやった、良いしもべだ。あなたはほんの小さなことにも忠実だったから、十の町を支配する者になりなさい。二番目の者が来て言った。ご主人様、あなたの一ミナで五ミナを設けました。主人はこの者にも言った。あなたも五つの町を治めなさい。もう一人が来て言った。ご主人様、さあ、ここにあなたの一ミナがございます。私は風呂敷に包んでしまっておきました。あなたは計算の細かい厳しい方ですから、恐ろしゅうございました。あなたはお預けにならなかったものをも取り立て、おまきにならなかったものをも借り取る方ですから。主人はそのしもべに言った。悪いしもべだ。私はあなたの言葉によってあなたを裁こう。あなたは私が預けなかったものを取り立て、まかなかったものを借り取る厳しい人間だと知っていたというのか。だったらなぜ私の金を銀行に預けておかなかったのか。そうすれば私は帰ってきたときにそれを利息と一緒に受け取れたはずだ。そしてそばに立っていた者たちに言った。その一ミナを彼から取り上げて十ミナ持っている人にやりなさい。すると彼らは、ご主人様、その人は十ミナも持っていますと言った。彼は言った。あなた方に言うが、誰でも持っているものはさらに与えられ、持たないものからは持っているものまでも取り上げられるのです。ただ私が王になるのを望まなかったこの敵どもは、皆ここに連れてきて私の目の前で殺してしまえ。
As Jesus is going along, there's a big crowd around him.
イエスがこう進んでいかれるときに、その周りには多くの群衆がいました。
I mean, he had done these miracles. The people he had healed are there with him.
多くの奇跡を行われて人々が癒されているのを見て、人々はイエスに従ってきました。
And there was this anticipation. They believed Jesus was the Messiah, that he was going to set up his kingdom right there.
そして人々はこの方こそメシアであると信じて、そしてすぐにも神の国を立て上げてくださるんだろうと期待をしていました。
that's the reason it said Jesus told this parable.
だからこそイエスはここでこの例え話を話されたというふうに書かれています。
Now, there are three characters or three sets of characters here in the parable.
この例え話の中には、3つのタイプの特徴を持った人たちが出てきます。
And again, when you look at a parable, you want to identify the main characters, because there's going to be really one point that comes across there.
そしてこの例えを見ると、
Or a simple message, I should say.
この中で特に、1人重要な人物が出てきます。その人が誰であるかということを知ることで、この例えの、ポイントが、話のポイントが分かるようになります。この身分の高い人という人が出てきますけれども、この人はイエスを表しています。そしてそのしもべたち、これは私たちイエスに従う者たちのことです。
Now, but there's another group, and those are the citizens. Those are the people who hate the noblemen. And they said, we don't want this man to reign over us.
そしてまた別に、その国民たちがいます。で彼らは、この身分の高い人を嫌っていて、そしてこの人に自分たちを支配 されたくはないというふうに叫んだ人たちです。
And so the nobleman, he's going away to receive a kingdom.
この身分の高い人は王位を受けるために遠いところに行きました。
And so he leaves his servants with a command that, you know, you do my business, conduct my business.And here's the money that you'll need, and I'll be back.
そして、その出かける前に、しもべたちを呼んで、そしてこれで商売をしなさいと言って、それぞれにお金を預けました。
And a mina, he gives each of them a mina.
1ミナずつ一人一人に与えられました。
A mina was a unit of money. It was a lot. It was about 3 months' wages.
1ミナというのは、まあ、あのお金の単位で、大体当時の約3ヶ月分のお給料ぐらいの金額だと言われています。
Now, be careful. Don't get this confused with the parable of the talents in Matthew 25. This is another parable.
マタイの福音書の25節に、またタラントの、あの例え話が出てきますけれども、その話とここに出てくるあの例え話は別のものなので、あの混同しないように気をつけてください。
There, you remember the master gave them different amounts. He gave them talents, and he gave them different amounts.
マタイの25章に出てくる例え話は、一人一人に異なるあのタラントを、主人が与えていますけれども、ここで。
Okay, I'm sorry.
ここではあの一人一人に同じ量のお金が与えられています。
Yeah, so he's given them an equal amount in this one. After Jesus was resurrected, we know he ascended, he died on the cross, he was resurrected, and he ascended into heaven.
イエスがあの復活された後、天に昇られたということを私たちは知っています。
And there, at the throne of God, he received the kingdom from his father.
そしてその天において、御父から王位を受けられました。
And notice in the parable, the nobleman is going to receive a kingdom. When he comes back, he's already received the kingdom.
この例え話の中でこの身分の高い人というのが高い人が、戻ってきた時にはもう彼はすでに王位を受けてそして戻ってきました。
And like these servants, we have been told to carry on his business, to be aboutministering for the Lord until he returns.
この話の中に出てくるしもべたちと同じように、私たちもまた主が戻って来られるまで、私たちはあの主の働きをするようにというふうに言われています。
And we've each been given the same thing.
そして私たち一人一人がみんな同じものを与えられています。
Now I know we have talents, we have gifts, and you know there everybody is different, But there is something we've all been given.
私たち一人一人それぞれはあの異なった賜物をまあ与えられていますけれども、でも、みんな同じように一つのものが与えられています。
And that's the gospel.
それは福音です。
It's the wonderful message that God has provided a means of salvation through His Son Jesus.
これは本当に、このイエスの死と復活を通して私たちに与えられる救いのその手段として備えられた素晴らしいメッセージです。
So through the death and resurrection of Jesus.
イエスの死と復活を通して救われる。
And we all have an equal share of the gospel. I mean, it's each of us has this.
私たちはみんなこの福音を同じように割り当てられています。
みんな has a minor. Anyway.
みんなミナを持っています。
Sorry, very bad joke. But the, you know, the, Paul said in Romans 1:16 that the gospel is the power of God for salvation to everyone who believes.
パウロは、ローマ人への手紙の中の1章の16節でこの福音についてこういうふうに言っています。信じるすべての人にあローマの1章16節です。信じるすべての人にとって救いを得させる神の力であると言っています。
It's the power of God. There's power in the gospel itself.
これは神の力、この福音そのものに神の力があるということです。
Because I know in ourselves we feel inadequate. We think, well, how am I going to persuade someone to become a Christian?
私たちはあの自分の内側はこう無力であるということを感じます。そしてどうやってその人々にイエスのことをあの伝えていくのか説得していったらいいのかというふうに思います。
You ever felt that way?
皆さんそういうふうに感じたことあるでしょうか?
You ever felt like, you know, this is, I'm expected to make these people Christians. How am I going to do it?
私はこの人たちにクリスチャンになってもらいたいと思うんだけど、でもどうやったらいいんだろう?
Well, the power is—it's not. The power is in the gospel.
力は福音そのものにあります。
It's not in our communication skills or anything like that.
私たちのコミュニケーション能力に関わるわけではありません。
And what we are instructed to do is to present the gospel, to give the gospel.
私たちがするのはその福音をその人たちに示すことです。
And the sad thing about, you know, see, looking at it as your something you've got to do is sometimes we just get so freaked out about that or just so guilty about that that we never get around to sharing it.
残念なのは私たちは時にそれがこう恐ろしくなってしまったりまたこう責任を感じてしまって何かなかなかその福音をシェアすることができなくなってしまう。
Or we'll share it a little bit and then we'll feel like, oh, nothing happened. Oh, what's wrong with me? And you know, we'll get off on that.
もしくはちょっとだけシェアしてみても何も変わらないから自分のうちに何がいけなかったんだろうと思ってしまってまた。
But remember, it's the gospel is the power of God. It's not really about you. It's the gospel. There really is power in that message.
でも覚えておいてください。福音そのものに力があるんです。私たちではありません。この福音が人を救う力を持っているということです。
And one way we can all share the gospel is through our testimony.
そして私たちみんなができるこの福音のシェアがあります。それは私たちの救い、自分の救いの証です。
We all have a testimony. All believers in Christ have a testimony.
キリストを信じる者たち全ての者が自分の証というものを持っているはずです。
You know, it's and the basics of the testimony are the same for everybody.
そしてその救いの基礎となるもの、基本となる部分はみんな同じだと思います。
We were lost.
私たちは失われたものでした。
We were on our way to hell.
そして地獄に向かって進んでいました。
And God saved us.
でも神が救ってくださいました。
And you know you can fill in the details with your own life.
そしてその間に皆さんの個人的な経験を埋めていくことができるわけですね。
And just one more thing to say about this.Don't feel like your testimony is so normal. It's so average that no one would want to hear it.
どうかこれを覚えておいていただきたいんですけれども、自分の証は本当にもうごく普通のもので、誰もそんなものを聞きたいと思ってないんじゃないかというふうに感じないで考えないでください。
You know, like I wasn't a big gangster or anything, and I was just kind of a normal person. And then
you know, 私は特にそんな以前なんか。とっても悪いことしてたわけでもないし普通の人間だったし。
What I found is that people, the more normal you feel, the probably more people can relate to you.
私は思うんですけれども、皆さんが普通の人であったのであれば、なおのこと多くの人たちが、多くたくさんの普通の人たちがそれを聞きたがっているんじゃないかと思います。
Because they can think, oh, I'm like that. You found Jesus, and then you know they can see themselves.
あなたがイエス様を見つけられたんだったらと言って自分も見つけられるんじゃないかというふうになっていくんじゃないかと思います。
Well, in this parable, one thing is very important. Notice the servants are not the enemies that are to be killed at the end of the parable.
この例え話の中で、大事なのはこのしもべたちはこの話の最後に殺される人たちが出てきますけれども、しもべたちが殺されるわけではないということを覚えておいてください。
They are the citizens. Remember at the beginning, they are the people who didn't. They hated the nobleman. They said, "We do not want him to rule over us." Those are the people.
身分の高い人を嫌って、この人に自分たちを支配してもらいたくないと言っていたその国民たち、彼らがここで最後に殺されてしまいます。
And those in relating that to life, those are the people who reject Jesus.
この人たちはイエスを拒んでしまった人たちです。
Now the lazy servant, even the lazy servant is not destroyed.
たとえ怠け者のしもべであっても、その人たちは滅ぼされることはありません。
He loses his mina, but his life, you know, his life is not.
ミナは取り上げられてしまうかもしれませんけれども、でもその人の命が取り上げられるということはありません。
So in this parable, it's like God is not threatening to.You know, throw you in hell if you don't share the gospel. That's not the message.
ですからこの例えで言っているのは、もし皆さんがたとえ福音をシェアしなかったとしても、できなかったとしても、だからといって皆さんをこう地獄に追いやってしまうというそういった話ではないということです。
But what he's saying is, what the parable teaches is that we are to be faithful with what God has given us, because Jesus is coming back, and we are to look at our lives and see ourselves as stewards.
でもここで の, あの例え話 の, あのポイントは、私たちは主に与えられたものに対して忠実であるべ き, であべきだということです。私たちは、この
We see ourselves as stewards of what
私たちは、この主人が戻って来られた時に、主のしもべとして私たちは自分を捉える時が来るからです。
And this is really important.
これは非常に重要なことです。
Because sometimes I think we can lose sight of this. We can forget about that we have a responsibility. We're responsible to the Lord for what He's given to us.
私たちは時々このことを忘れてしまうことがあるんですけれども、でも私たちは主のしもべであって、主から与えられたものに対して責任があるということです。
Because I think sometimes we can think of our relationship with the Lord is primarily being about Him meeting our needs.
私たちが主との関係を考えるときに、しばしばですね、この一番メインな部分、主な部分は主が私たちの必要を満たしてくださる方であるという、そういった関係を考えてしまいます。
You know, we may be thinking, well, I'm really, how am I feeling today? You know, is the Lord, you know, is He taking care of me, or is my needs being met?
よくですね、自分の今日の自分の感情はどうだろうか、主は私の必要に応えてくださるんだろうか、私のことを気にかけてくださっているんだろうか。
And the Lord does take care of our needs. I'm not trying to say that's not important.
もちろん主は私たちの必要を気にかけてくださいますし、それが重要じゃないとは言いません。
But they're not the only thing.
でもそれだけが主との関係なわけではありません。
They're not even the most important thing.
そしてまたその必要に応えてくださることが一番重要なことなわけでもありません。
Jesus is the Lord and we are His servants.
イエスが主であって私たちはそのしもべです。
Now He's a good Lord.
でもこのイエスは良い主人です。
He's a loving Lord.
愛の主人です。
He takes care of us.
私たちのことを本当に心配してくださる方です。
But He is the Lord.
でもこの方は主なんです。主人です。
And we are His servants, and one day we will give an account of our lives.
私たちはその主のしもべであって、やがていつの日か私たちは主の前に自分のこの地上での行動を説明するその責任を持つ時が来ます。
And we wanna, and the fact that He is so good to us should make us want to even be more faithful to Him.
そして実際主は本当に良い方なので、私たちはさらにもっとこの主に対して忠実でありたいと思わせるほど良い主人です。
You know, a lot of these parables are contrasts. The characters in the parable, they're not exactly, you know, a lot of them, they're contrasts. God is not like this person. Like, He's not a ruthless, you know. I'm getting off on a tangent.
たくさん の, 例え話の中にはこう対比というものが隠されていて、多くの場合主はこのような残酷な方ではない、厳しい方ではないということが書かれています。
Sorry, I don't want to go off on a tangent too much. But you know, when you have a boss or somebody over authority that you know they care for you and you love them and you want to do well for them.
もし何か自分の上司が本当に自分のことを気にかけてくれていて、そしてすごくこう大切に思ってくれる上司がいたとしたら、やはりその人のためにもっと何かしてあげたい、もっと忠実に使いたいというふうに思うと思います。
You respect them, not because you're just afraid that they're gonna, you know, yell at you, but because you care, you know they love you, and you want to do your best for them. That's whatOur relationship with the Lord.
その上司を本当に尊敬したいと思うと思います。それは自分のこと、自分がそうしないと怒られるからということではなくて、この上司は自分のことを本当に気にかけてくれていて、愛してくれているということが分かっているからこそ、この人に仕えたいと思うわけです。主はそのように良い、私たちにとっての良い主人です。
Okay, 28 through 40.
28節から40節を読みします。これらのことを話して後、イエスはさらに進んでエルサレムへと登って行かれた。オリーブという山のふもとのベテパゲとベタニアに近づかれた時、イエスは二人の弟子を使いに出して言われた。向こうの村に行きなさい。そこに入るとまだ誰も乗ったことのないロバの子がつないであるのがあるのに気がつくでしょう。それをほどいて連れてきなさい。もしなぜほどくのかと尋ねる人があったらこう言いなさい。主がお入り用なのです。使いに出された二人が行ってみると、イエスが話された通りであった。彼らがロバの子をほどいていると、その持ち主がなぜこのロバの子をほどくのかと彼らに言った。弟子たちは主がお入り用なのですと言った。そして二人はそれをイエスのもとに連れてきた。そしてそのロバの子の上に自分たちの上着を敷いてイエスをお乗せした。イエスが進んで行かれると、人々は道に自分たちの上着を敷いた。イエスがすでにオリーブ山のふもとに近づかれたとき、弟子たちの群れは皆自分たちの見たすべての力ある技のことで喜んで大声に神を賛美し始め、こう言った。祝福あれ、主の皆によって来られる王に、天には平和、栄光は意図高きところに。するとパリサイ人のうちのある者たちが群衆の中からイエスに向かって、先生、お弟子たちを叱ってくださいと言った。イエスは答えて言われた。私はあなた方に言います、もしこの人たちが黙れば石が叫びます。
This is the first time that Jesus in his ministry where Jesus will publicly present himself to the nation as the Messiah.
これはイエスのこの交渉外の中で初めて公にご自身をメシアとして表された時です。
Up until this time, remember, he would heal people and he would say, you know, don't tell anybody.
この時まではイエスは誰かを癒されても誰にも言ってはいけないというふうにおっしゃいました。でもこの日は違っていました。この日は神が定められた日です。
You can see how everything falls into place. Jesus tells him, go get a donkey. And he tells him exactly who's going to be there and what they'll say.And it's there.
もうすべてあらゆる予言が成就されているところがここで見ることができます。イエスは弟子たちに町に行ってロバがつながれているからそれをほどきなさいと、そしてそこで何が起こるということをすべて詳細に語られました。
This is a fulfillment. This is very important. This is a fulfilling prophecy in the Old Testament. It's a direct fulfillment of Zechariah 9:9.
でこの出来事は、旧約聖書の中で予言されていることの成就です。ザカリア書の、9章9節に予言されていることです。
Rejoice greatly, O daughter of Zion. Shout aloud, O daughter of Jerusalem. Behold, your king is coming to you. Righteous and having salvation is he. Humble and mounted on a donkey, on a colt, the foal of a donkey.
ザカリア書の、9章の9節、シオンの娘よ、大いに喜べ。エルサレムの娘よ、喜び叫べ。見よ、あなたの王があなたのところに来られる。この方は正しい方で救いを賜り、乳輪でロバに乗られる。それもメロバの子のコロバに。
You know, this is, I read from the Old Testament, this was written hundreds of years before this happened.
今旧約聖書を読みましたけれども、これはもうこのことが実際起こる何百年も前に書かれたものです。
I just think that's really cool. I mean,It just says exactly what was going to happen.
本当にすごいなと思います。その語られた予言がその通りに成就している。
Even when it was written, it was a little odd. You know, why would a king come in on a little donkey? A king would come in on a big white horse.
当時この予言が書かれた時にはなんか不思議なことを言ってるなと、王様がなんでロバに乗るんだ、王は普通はこう立派な馬に乗ってくるんじゃないのか。
Well, the peoplewere convinced he was the Messiah.
ですからここでは人々はもうこの方こそメシアであるということをはっきりと確信を持っています。
Because they're crying out, Blessed is the King who comes in the name of the Lord. Peace in heaven, glory in the highest.
人々は祝福あれ、主の皆によって来られる王に、天には平和、栄光は意図高きところにともう叫びました。
They're reciting words from Psalm 118, which everyone knew as a messianic psalm.
彼らが叫んだのは、これは詩篇の118編から引用して叫んでいましたけれども、これはメシアの詩篇である、メシア預言の詩篇であるということをもう人々はみんな知っていました。
So they're declaring openly that Jesus is the Messiah.
ですから、ここでもうはっきりとイエスこそがメシアであるということを人々が宣言していました。
And this upset the Pharisees. They're like, tell your disciples to be quiet.
このことは実はパリサイ人を怒らせました。そして彼らはイエスに対して、お弟子たちに黙るように言ってくださいと言います。
And Jesus said, no, if they're quiet, even the stones are going to cry out.
するとイエスは、もしこの人たちが黙れば石が叫びますと言われます。
He made no attempt to stop them.
彼らを止めようとは一切思っておられませんでした。
Because this was the dayIn Psalm 118:24, it says, "This is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it." It was talking about this day that was happening.
詩篇の118編の24節に、これは主が設けられた日である。この日を楽しみ喜ぼうとありますけれども、まさにこの日というのは、このイエスがロバに乗ってエルサレムに入場された日のことです。
And the very next verse in 25 of Psalm 18 says, "Save us."We pray, O Lord.
そしてその118編の25節、次のところには、ああ、主よ、どうぞ救ってくださいとあります。
And this is just what's happening.
このことがまさにここで今起こりました。
And Jesus is not going to save them in the way that they think. The crowds that think he's a Messiah, he's not going to come in and overthrow the Roman government, but he's going to come and die for the sins of all the world.
イエスはこの人々が期待していたような方法で民を救ったわけではありません。ここでイエスが来られて、ローマ政府をこう支配下に収めるような、打ち負かすような形で救われるわけではありませんけれども、ご自身がそのご自身を捧げて人々の罪のために死なれるという方法を持って人を救おうと、救うために来られました。
Okay, let's read 41 through 44
41節から44節。エルサレムに近くなった頃、都を見られたイエスはその都のために泣いて言われた。お前ももしこの日のうちに平和のことを知っていたのなら、しかし今はそのことがお前の目から隠されている。やがてお前の敵がお前に対して類を築き、周りを取り巻き、四方から攻め寄せ、そしてお前とその中の子供たちを地に叩きつけ、お前の中で一つの石も他の石の上に積まれたままでは残されない日がやってくる。それはお前が神の訪れの時を知らなかったからだ。
Jesus weeps over the city of Jerusalem.
イエスはエルサレムの町をご覧になって涙を流されました。
Because he can see what's going to happen 40 years later.
彼はこの40年後に何が起こるかということを分かっておられたからです。
In the year 70 AD, the Roman general Titus will come in to destroy, he'll lead the forces that completely destroyed Jerusalem.
紀元70年に、ローマの総督であったティトスが、軍を率いて、そして、やってきてエルサレムを完全に滅ぼしました。
They would surround the city and build these siege ramps in order to break down the walls.
彼らはもう町を取り囲んで、そして、この城壁を崩そうと崩しました。そしてもう町を本当に完全に滅ぼしました。
Originally, the order was given, spare the temple.
当初はこの神殿はそのままに残しておくようにと言われていました。
But somehow, there are different accounts, but somehow the temple got lit on fire and it began to burn, and the temple was covered in gold. This Herod's huge temple, and the gold melt started melting and running down between these big stones, so that soldiers would grab and take these stones and in order to get at the gold.
当初はその神殿をそのままにと言われていたんですけれども、でもなぜか火がついてしまって神殿が燃えてしまいました。で、燃えると、当時このヘロデが建てた神殿は金で覆われていましたから、その金がどんどん溶けていって大きな石の中に 溶け込んでいきました。ですからローマ軍はその金を取り出すために全部石を取り除けて、そして金を掘り出します。
That fulfilled, now I remember, that fulfilled Matthew's prophecy, or Jesus' prophecy in Matthew 24, when he was looking at the temple and he said, not one stone's going to be left on another.
ですから、その時にこの、マタイの福音書にも24章のところでイエスは言われていますけれども、その石が一つも残されない、積まれたまま残されないと言われました。その予言が成就しました。
But even the rest of the city was just torn up and then just these, there are still stones there.
町は残りの町も全部滅ばされましたけれども、その当時の石がまだ今も残っています。
But Josephus, the historian at that time, the Jewish historian, famous Jewish historian, says that 1,100,000 Jews died, were killed in this siege.
歴史家のヨセフスという人がいますけれども、彼が残した記録によりますと、この時この包囲されたことによって、110万人のユダヤ人が殺されたと記録しています。
And 90, another almost 100,000 were taken as slaves.
そして、他の、約、10万人くらいの人たちは、奴隷として連れて行かれました。
And Jesus sees this. He knows this is going to happen, and he's crying.
イエスはこのことを分かっておられて、そしてそれをご覧になって、ここで涙を流されます。
And he says in verse 42, Would that you, even you, had known on this day the things that make for peace, but now they are hidden from your eyes.
そして42節で、お前ももしこの日のうちに平和のことを知っていたのなら、しかし今はそのことがお前の目から隠されていると言われました。
Let's read 45 and 46. 45
節、46節を見します。宮に入られたイエスは商売人たちを追い出し始め、こう言われた。私の家は祈りの家でなければならないと書いてある。それなのにあなた方はそれを強盗の巣にした。
The temple worship involved, part of the worship involved offering money at different times.
この神殿礼拝には、しばしば、お金を捧げるという行為が含まれていました。
And, but the problem was the Roman money had Caesar's picture on it and he was worshipped as a god. So they didn't use Roman money because they said it was idolatry.
でもその当時使われていたローマのお金というのは、その通貨に、ローマ皇帝の肖像が、書かれていましたので、それを使うということはそのローマの皇帝を神として、礼拝してしまうような偶像礼拝になるというふうに考えられています。
So what they did, they set up tables to exchange your money. You'd bring your Roman money and then you'd buy temple shekels to use in worship.
ですから、この神殿の前に両替商がいて、そして、人々が持ってきたローマのお金をこの神殿 の, シェケルに、神殿で使えるシェケルにこう交換していました。でも実はその交換レートは非常に高いもので、その両替をすることによって両替人は大きな益を、利益を得ていました。
And also, remember animals, when they presented animals as sacrifices, they had to be without defect. The priests would inspect them to tell them they were there.
また人々は、生贄の動物を捧げるために、神殿に持ってくるわけですけれども、その生贄となる動物は、完全な傷のないものでなければいけませんでした。
And corrupt priests would look at it and say, well, sorry, that's no good.
で、祭司がそれを点検しますけれども、ちょっとこれはダメだな、欠陥があるというふうに失格になって
しまう。 can go over here. We're selling animals, and they're pre-approved. They've already been inspected.
でも心配しなくてもいいと、その神殿のところに、もうすでに先に前もって検査して通っている動物を売ってるから。それを買って捧げることができるという、そういう仕組みになっていました。
But for the price, you know, $99.95. No, they for the price, you had to pay for that, and they charged a lot for these animals.
当然それは値段がついていて、お金を払って買わなければいけないんですけれども、非常に高い、値段がついています。
So they were profiting. They had a business going, and they were making money off of people's worship of God.
ですから人々がそこで商売をして儲けていたわけです。人々が神を礼拝しようとするその行為から利益を得ようとしている人たちがいました。
And God hated it.
神はそれを憎まれます。
God's desire is that people come to him.
神は人々に神のもとに来ることを願っておられます。
And when people would come, these people were like setting up roadblocks to it, making it difficult to worship God, and he hated it.
でもこの神殿の周りにいた商売をやっている人たちは、その人々が神のもとに来ることをこう妨げようとする者たちで、神はそれを本当に憎んでおられます。
And it said, Jesus, this is a picture of Jesus that it's hard to imagine, but he.Spoke with such authority, he drove them out. He just get out of, you know, he just whipped, the, took the tables and just flipped them over.
もうここにイエスがやってこられて、そして、このテーブルをもうひっくり返して彼らを そこから追い出されました。
And it wasn't Jesus wasn't just losing it. This was God's attitude, losing it, losing his temper. He was not in control.
イエスはここで決してですね、ただもうカッとなって怒りのままに行動したということではなくて、これは本当に神が嫌っておられたことだったわけです。
Well, you can imagine the religious leaders weren't happy about this.
当然この宗教指導者たちはイエスがやったことに対して嬉しくはないわけですね。
First he comes in and people are saying, you know, here's the Messiah. Blessed is he who comes in the name of the Lord. Then he comes into their area and starts driving them out.
最初にまず、エルサレムに入ってこられた時に人々がもう本当にメシアだと言って叫んで喜んで迎えて、そして次に今度自分たちのテリトリーである神殿のところにやってきて、そしてもうそのテーブルをひっくり返したり人々を追い出すということをされました。
Okay, let's read the final two verses. We're almost done here.
最後の2節を読みします。イエスは毎日宮で教えておられた。祭司長、律法学者、民の主だった者たちはイエスを殺そうと狙っていたが、どうしてよいかわからなかった。民衆が皆熱心にイエスの話に耳を傾けていたからである。この宗教の指導者たちは何とかしてイエスを殺したいと思っていました。
But how are they going to do it? You know, they're going to come. The crowd is around him, adoring him. He's, you know, I mean, sure, the crowd, the ordinary people probably loved it when he drove out those animals and flipped over the tables.
でもどうしていいか分からなかったわけです。イエスの周りには本当に群衆がもう彼を慕ってついてきている群衆がいました。おそらくこの群衆はイエスが神殿でこの商売している人たちを追い出した時にも本当に喜んだと思います。
And so they were afraid. They wanted to kill him, but they didn't. They couldn't just go up and arrest him. They were afraid what the crowds would do.
ですからこの指導者たちはまあイエスのことを殺したいと思っていても群衆を恐れていて何もできませんでした。
So they're waiting. They said, "Okay, we're going to get him. We're looking for an opportunity."
ですからまあ彼らは機会が来るのを待っていたわけですね。
What they didn't realize is what is happening right there in their midst is much bigger than they are.
でもここで実は彼らの目の前で起こっていた出来事というのは彼らが思っていたよりももっと大きなことであったということを気づいていませんでした。
It was much bigger than them being offended and they're it. God is the greatest event in human history is taking place at this during this time.
自分たちが何かイエスのやっていることに対してこう怒りを覚えているような、ただそれだけのことではなくて、実はここで起こっていたことというのはもう本当に人類の歴史上最も大きな出来事が今から起ころうとしています。
Jesus will die on the cross.
イエスがこれから十字架で死なれます。
But he will die on the exact day that the Lord had ordained.
でもイエスは主が定められたまさにその日に命を落とされます。
This is the day the Lord made. No one can thwart this plan.
この日は主が設けられた日です。誰もこの神のご計画を 変えることはできません。
Okay, let's we'll continue this story next week.
来週また続けて、見ていきたいと思います。
Let's pray, Father. You are great. You are God in heaven, and what you say stands.
お父さん、あなたは偉大なるお方です。天におられる素晴らしい神様です。
You had a plan from the foundation of the world that you were going to redeem us.
あなたはご計画を持っておられました。私たちを贖い出すそのご計画を持っておられます。
And you sent your son.
そしてあなたの一人子を送ってくださいました。
In order to do this.
そのご計画をなすために。
And we are so thankful, Lord, that we serve a God that loves us.
私たちを愛してくださる神様に仕えていることを本当に感謝します。
And a God that is powerful, that is high above any other authority.
そしてその方は力ある神であり、どんなものよりも上におられる方です。
And you are the Lord.
あなたは主です。
You're a wonderful Lord. We love you.
素晴らしい主です。私たちはあなたを愛します。
We want to serve you, Lord.
あなたに仕えたいと願います。
We want to be with you, Lord.
あなたと共にいたいと願います。
But you are the Lord.
あなたは主です。
And Lord, help us to be faithful servants.
主をどうぞ私たちが忠実なしもべであることができるように助けてください。
Strengthen our hearts that we would know that you are in us, that you are honoring.You'll back us up, Lord, as we share your gospel, as we minister for you.
どうかあなたが私たちのうちにいてくださって、そして私たちが人々に福音をシェアするときに、あなたがそれを助けてくださることをどうぞ知ることができますように。
And we receive from you all that we need.
私たちに必要なものすべてあなたからいただきます。
And we commit our lives into your hands.
私たちの人生をあなたの御手にお委ねします。
In Jesus' name we pray.
イエス様の名前によってお祈りします。アーメン。アーメン。